家の巡り。著者、若山牧水。朗読者、安永頼子。まず、ノビルを取って食べた。これは、ここに越してきた時から見つけておいたもので、ちょうど季節なので、3月の初め掘ってみた。少しすぎるくらい肥えていた。元来ここの辞書は昨年の春までは桃畑であった。百姓たちが桃畑の草を取って畑続きの松林の陰に捨て、毎年捨てられた草が腐っていわゆる腐葉土となり、その腐葉土の下にこのノビルは生えていたのである。しかも無数に生えている。ざっと茹でて酢味噌で食べる。いかにも春の初めらしい匂いと苦味と思った風味あるものである。神武天皇だかの御歌の中に、伸びる積みに、せり積みに、という句のあるのがあるが、私は郷里で幼い時、よくこの伸びる積み、せり積みをやった。伸びるは田んぼのあぜにあり、せりは水気を持った田中の土に生えていた。どうしたものか、この伸びる積みは、私のすぐ上の足の不自由な姉と関係して考え出される。多分一二度も一緒に行ったことがあったのであろう。それでも水田の黒を這うようにして積んで歩く彼女の姿をはしたなくも見出た記憶が残っているのかもしれぬ。次に嫁菜をよく積んだ。これはむしろ細君の方が先に見つけ、そして彼女の好みで積んだものである。家の東は桃畑、北は桑畑となっているが、二三人の百姓しか通らぬ桃畑のあぜにも桑畑のあぜにもいっぱいに生えておる。ほうれん草にもあく頃で一二度はおいしいものである。タンポポの根はごぼうのようにきんぴらにして食べる。柔らかだったらごぼうと違った味を持っていてうまい。東京にいた時、まだ学生の時分、富山ヶ原で掘って帰って下宿の苗木を困らせたことがある。まれに八百屋の店先でも見かけたことがあった。ここでは誰も見返りもしない。家の東と北は畑で、西と南は庭先からすぐ大きな松林となっている。いわゆる沼津の千本松原の続きで、つい先頃までは低筆御料林であったが、今は県が払い下げてしまった。二三町三四町の広さで、海岸沿いにより近い長さを持った松原である。この松原の他と違っているのは、その下草に種々の雑木が繁茂していることである。松は多く、二抱え三抱えの大きさでそびえ立ち、その枝や幹の下陰に実にいろいろな木が茂っているのである。で、海岸の松原とはいうものの、中に入ってしまえばいかにも奥深い森林らしい感じがする。その雑木の中に私はタラを見つけて喜んだ。タラの芽はうまい。これも季節の味で、その頃になればおのずと思い出される。そしてなかなか手に入らぬものの一つである。この木は竿のような幹で、幹に棘を持っておる。そして芽は幹の先端に生ずる。枝を持ったのもあるが、まず幹だけの一本立ちが多い。何しろ棘だらけの幹をたわめて摘むので、なかなか骨が折れる。そしてその芽のやや伸びて葉の形をなしたものには、裏にも表にもまた棘を生じておる。この木が不思議とこの松原に多いのだ。庭先から林に入っていけば、葉や四五本のそれを見るのである。晩酌の前にちょっと出かけて摘んでくることができる。ただし番人に見つかれば、これは叱られるに相違ない。タラを探しつつ、草木の芽をも見つけた。臭い木と書くのであろうと思うが、この木はその葉も枝も臭い。ただ、わかめの頃摘んで譲れば、その臭みは抜け、歯触りのいい和え物となるのである。共に味噌和えにするのであるが、タラには少し酢を落とすもよい。タラの芽のごく若い大きいのだと、紙に包んで水に示し、それを熱灰の中に入れて蒸し焼きにするのが一等うまい。ウドの野生の若い脳もまたそうして食べる。 これはしかしほんの一つか二つ初物として見出た時に用いられる料理法でもある。つまり非常に珍重して食べる意である。二階などからは私の庭とも眺められるその松原にはまた無数のグミの木が茂っている。それこそ竹低い林をなしているところがある。縄代組もあれば秋組もある。縄代組は今がちょうど売れ時である。昨日の朝浜に出て地引きを見ていた。そして一緒に網の上がるのを待っていた二人の娘がいつか見えなくなった。ほどなく帰ってきた彼らは我先にと「お父さん手をお出しなさい」と言う。見れば二人ともたもとにいっぱい赤い小さな粒々の実を積みためているのであった。松原で咲く花のうち最も早く咲いた木いちごの花はすでに散って、細かな毛を帯びたその青い実が見えてきた。そして森中の常磐木に絡んで枝垂れているあけびの花が今盛りである。桃畑であった時のままに置いてある家の垣根にもこのあけびはいっぱいに絡んでいる。4月19日。定本。和歌山牧水全集第8巻音取り社。1958年昭和33年9月30日初版一刷り。